シネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜はお正月ということで、どうしようかなと思ったんですけれども、日本一おめでたい学芸員、妻海浜水族園の押塚達也さんにご登場いただきます。押塚さん、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。年末年始お忙しかったんじゃないですか。
そうですね、年末はうちカウントダウンやってますからね。
私の知り合いもカウントダウンに行ったはずですよ、行くって言ってましたもん。
ほんまですか、
うん、
ようやってると思いません、カウントダウン。
ようやってるってどういうこと。
いや、まあ頑張って、水族館なのに。いや、カウントダウンですよ。でも動物園カウントダウン知らないじゃないですか。
最近減ったんですかね。一時期、まあ、どこでもカウントダウンやってるみたいなイメージありましたけどね。
いやいや、違う違う、これなんでやろうって決めたかというとね、はいはい、神戸でさ、カウントダウン、まあ飲食店とかあるよ、
はい、
ああいう個人飲食店とかあるけど、
うんうん、
なんか公式でカウントダウンパーティー神戸やってる。
はあ。
ポートタワーで日の出見ようで朝早ワイトやん。
あ、そうですね、高取山に登って初日の出見ようみたいなのもありますね。
そんなん個人のさじ加減やんか。
いやいや、皆さん行かれてますよ。
なんか公式的に行けるとこってなんかあんのって思ったら、
はい、
実はなかったんや。
あ、へえ。
だから作ってん。
あ、じゃあ大塚さんが、うん、よし、それだったらやろうって言ってやり始めたんですか。そうそう、
初年度はガラガラやってさ、
知れ渡ってなかったのかな。
今やさ、
うん、
うち一番のあのイベントいろいろやって
年間通してね、
お客さん来てくれるかなって心配なことばっかりやってんね、
うん、
ずっと
イルミネーションもやってますしね。
カウントダウンだけはすぐチケットも売れちゃうし、
うん、
お客さんの心配しなくていい唯一のうちのイベントやね。
わあ、じゃあ、ね、カウントダウンをね、済ませて迎えられた方がたくさんまたいらっしゃったってことですよね。
ね、ありがたいですね、本当に、はい、
さあ今日はですね、新年一発目ということで、
はい、
すますいのおしかちゃんに来てもらったんですけれども、
はい、
なんだかお正月の思い出にちなんだお話があるということで。
いや、まあ、まずね、正月に一発目でなぜ僕がゲストなんだ、うん、正月向きじゃないじゃないですか。
まあ、何向きって言われたら特段何向きでもないかな。
そう
やね、みたいな
ね。正月でんかったら逆にいつ出してくれんねん言うたら、まあ、
もう最初に出といたらね、お正月を飾った男やでっていうことでまた出れるじゃないですか。いやいや、
そうかな、もう最初で最後みたいな、う
ん、そんなことないです、そんなことないです。
いや、なんかね、正月にまつわる映画の話せえ言うてね、
はい、
ディレクターが言うからさ、そんなんある。
いや、どうですかね、お正月映画とかたくさんあるじゃないですか。
お正月映画いて、お正月に公開する映画やったらまああるけれども、
はいはい、
なんかお正月にまつわる話をせい言われたら何にも思い浮かばんかってん。
あ、じゃあ以上です。
はい、どうもありがとう。
なんでやねん。
いや違うね、一個ね、
うん、
あのやっぱり僕ら子供の頃ってさ、
はい、
お正月映画大会とか、
うんうんうん、
お正月映画、お正月になったらまあ寅さんがやってたりとか、
そうね、
もうね、大人は寅さん見てた、
うんうんうんうん、ね、釣りバカ日誌とかもね、
子供はお正月漫画祭りみたいなのが、ね、あったんじゃない。
そうはね、今年はまあドラゴンボールとかもね、
うん、今でこそね、うん、お正月いたらいろいろ行けるとこあるじゃない、
はい、
昔なんか神社行ってさ、はい、初詣したから何にもなかったよ。
まあデパートとかも全部お休みですしね、
食料も手に入らんかった時代。
そうそう、だから買い込んでね、年末ね、
う
ん、
それもお正月言いながらもやっぱり映画館は結構空いてたイメージがない。
うん、あります。お年玉持って映画館に行ったイメージあります、
ね、そうそうそうそうそう、1点が、
はい、
500円札バー出してね、
懐かしい500円札ね、
そう、岩倉ともみのね、そうそうそうそう、青色のあの
500円玉が出た時も嬉しかったけど、500円札もね、
いや、
ちょっと小さいのね、
ありがたみがない、コイン、お年玉、僕らやっぱお札入っとかなきゃ、
あ、そうか、
大体ほんなら500円札が入っとってね、
うんうんうん、
それ持って行ったもんじゃないですか、
はい、
僕の場合あの板谷堂の東方行ってましたよ、
うんうん、
ね、まああのほらドラえもんとかね、
はい、
ああいうのなんか3本立てかもう挙句の果てもなくなんか4本立てぐらいで、
あ、
映画をやってた
よ。へー、
そうそう、あのドラえもんやったらもう絶対セットでついてくるのが忍者服部くんとパーマンとね。
そうそうそう、私もそうでした、見に行った時ね、うん、服部くんとパーマンとか
世代一緒やから間違いないね。
プロゴルファー猿とかね、
そうそうそうそうそうそうなんかね、だからなんかものすごくお得感があって、
うん、
で大人はまあね、トラさん見たらいいじゃない、
いいじゃない、
子供はこっち見たらいいじゃないみたいな、ね、
うんうん、言っと
それがさ、
はい、
まあ僕一応水族館で働いてるじゃない、
はい、妻海浜水族館でね、
水族館でもね、
うん、
お正月映画をまさか放送しとって、昔の水族館時代、妻水族館時代、
え、水族館に行って映画が見れたの、うん、やって
て、
お正月
なぜかやってて、あのホールがあってね、昔四角 の建物やってんけど、うんうん、真四角のあの四角のホールのところで映画やってんねん、正月。
へえ、なんかお得な感じする。
まあちょっと別料金取られたと思うねんけど、うんうん、水族館行けば魚と映画が見れるいう。
あら素敵。
でクラスの、ちょっと何の、うん、ハイレベルな生徒は、はい、そのイタヤドとかで新しく公開されたやつを見に行ったわけ、
うんうんうんうん、
で僕らちょっとあのちょっと下の方の層はね、
はい、
2年遅れか1年遅れぐらいのドラえもんを水族館で見とって、
懐かしの映画をね、
ちょっと、ちょっと去年やってたやつが水族館で
ふんふんふんふん、
あの放送されてて、
へー、
そう、ほんでわー言うてね、あの水族館でこう映画を見れる言うて、うん、あの楽しみに行ってたんやけど、まあ何の話やったらもうこんな話しか持ってこられへんねんけど、お正月やけど、
うん、
その中でね、まあいろいろのび太のなんとかってあったじゃない、
はい、ドラえもんね、さまざまな作品がありますよ、
で僕がねやっぱり水族館の飼育員になろうと決定づけた映画を水族館で見て、でついでにその後魚見て、
うん、
飼育員楽そうやなって見えて、僕は水族館の、
うん、
いやほんまにこの小学校の時に、
うん、
もう飼育員になろうと決めて、
そのドラえもんの作品で
で決定づけられて、
へー、うん、なんていう作品ですか。
のび太の海底祈願場。
私も子供の時これ映画館で見ました、泣いた。
せやね、
うん、でお帽子かぶって帰りました、紙で作ったね。
あ、その紙で作ったね、雨降ったらふにょふにょになるやつね、
はい、
そうそうそう
そう、
あれさ、
う
ん、すごいのよあれ、すぐねそういうストーリーばっかりに行って感動したってなるやんか。
なりますよ。
あれすごいのは、
はい、
深海生物いっぱい出てくるね、海の魚とか動物が、
あ、海底、そう、深いところのね、うん、うん、世界なので、
はい、でそれを見とってね、
うん、
うわーと思って、やっぱりもうなんていうんかな、この後にねのび太のリトルスターウォーズという宇宙を舞台にしたやつなんだけど、
はい、
やっぱ宇宙と海底はねやっぱり子供の頃からもう神秘的や
ん、なんかね見せられるものがありますね。
そう、ほんでこれがね1983年のね映画やねんけどね、
うん、
これを水族館で見てね、ちょっとここはこの仕事やなって思ってんね。
へー、
その後まあ魚見たから飼育員につながっただけやねんけどね。
あ、でもこの世界はすごい素敵だなって思った後、水族館の時代ね、水族館をこうぐるっと歩いていくと、まるでその世界が続いているような、うん、
水族館がもしね、うん、そういう若手を担えとかね、次の世代に担えいう飼育員をね、
うん、
これを狙ってやっとったんやったら僕みたいなね、もう、
ま
あ、もうスマスイの宝やで、ほんま
でも実際にスマスイ、スマ水族館でこの
そうそうそう
のび太の海底祈願場と出会って、
そう、
その後水族館をぐるっと歩いたことによって、
うん、
学芸員大鹿達也が生まれたわけですね。
そうですよ、
素晴らしい。
それのちょっと前までは、うん、あの動物園の飼育員になるもとってんけど、これ水族館の飼育員に変わったのはここかなっていう、
飼育員になろうっていう思いは変わらずあったわけですね。
それフィックスやね。
あ、でまあ、動物なのか、
うん、
お魚さんなのかっていうのは揺れてた。ちなみに動物園の飼育員になろうと思っていたのは、今回みたいにのび太の海底祈願場みたいなきっかけあったんですか。
やった、あれ、いやちょっとこれ映画じゃないんだけど、
うん、
昔野生の王国ってあったの、
はいはい、
ドキュメンタリーのね、
うん、
それ見たりとか、あのクストのねそういう海のこう映画があったりとかしてね、
うんうんうん、
まあ、そんなんとか、その後にあの武田鉄矢主演の小僧物語とかね、
はい、
映画があって、
うん、
まあ、もう飼育員が僕影響されしいやったから、
うんうん、
それでだんだん固まっていって、でちょっとね時代の前後は分からないけど、このやっぱ海底祈願場で海イコール飼育員、にゃにゃにゃ、須磨海浜水族園、須磨水族館になって飼育員につながるというね。
私のび太の海底祈願場、小学校の時に、うんうん、いとこと、うん、 一緒に見に行ったんですよ、
うんうん、
で私は本当は、ディズニーのバンビを見たかったの。
お
同じ時期のね上映で、
ある
でバンビの方が可愛いしバンビが見たいって言ったけども、うん、多数決で負けてしまって、うん、行く時はこうブツブツ言いながら、バンビが良かったなと思いながら行ったけども、帰り一番泣いてるし、うん、一番帽子をずっと大事にするならケイちゃんみたいな。
なるほどね、
うん、よかった。
あのクラスでもおったあのバンビ派もおったわ、ディズニー系の
でしょ、
ちょっと意識高いあまり可愛くない子が読
み取った。こらこらこらこら、なんか遠回りにパンチ繰り出してきたけれども。
いやでも。
ただね、
ロマンがあるこっちの方が。
間違っちゃいけないんですけども、うんうん、ドラえもん映画は春休みですからね。うん、基本。
そうやったっけ？
そうなんです。これあの間違えるとですね、あの神戸が誇るレコーディングスタジオ海の、うん、あの畑田先生にですね、
なるほど、
怒られて、私夏休みだと思い込んでいたら、何を言ってるんですか？あれは春休みです。必ずです。3月に。
なんね、
今回も、2018年も、
うん、
ドラえもんのび太の宝島、うん、これも3月の
公開です。お正月漫画祭りみたいなのは何やったんやから。
お正月漫画祭りはねドラえもんではないんです。だから
あれ何、その映画館が自分のところのさじ加減でやっとったんから、
うん、
でもなんかお正月になんか 2,3 本バッとまとめてお祭りみたいな感じでやってたような気がするけどね。
それ多分スマスイとかでやるときにちょっとあのプレイバックみたいなので集めてやってたのかもしれない。
それで僕正月のイメージがあるのかな。
そうで私夏休みのイメージがあったんですけど、これはね、うん、仕掛けがあって、うん、漫画で、ストーリーが発表されるのは夏ぐらいからなんですって、
うん、
だから夏に本を読んだというイメージがあったりするらしいんですけど、映画館での上映は春休みなんです。これは
あら、
ちなみに2019年今年は3月1日から、
あら、
映画ドラえもんのび太の月面探査機っていうのがね公開されますから、
ね、考えたらさ、確か1980年一番初めのあの長編のドラえもんで、
うん、
本まだ続いてるでしょ。
そう、
えげつらない。
一時期はあのなんかプレイバックというか昔の作品をリメイクして新のび太のっていうのが多かったんですよ。
新ね、
新のび太の日本誕生とか
つけがち。
でも今また新しくなって、
うん、
でも海底機関城はリメイクされてないので、
いや、あの名作なかなかしにくいんちゃうか。
いやでもされるんちゃうかなと思って楽しみにしてるんですけどね、新しい作品も見たいけれどもリメイクもまた見たいじゃないですか。
なるほどね。
なジャイアンがね映画の時だけはもうめちゃくちゃかっこいいんですよで、のび太も最後にはね力を出すんですよ、ダメだなダメだなって言うんですけど、スネ夫だけがねどうにもこうにもあんまりキャラクターが立たない。
まあせやけどさ、でもあの4人のやってること、ドラえもん含めて5人からやってることすごいよね。
すごい、
日本結構助けてるやん
か。かなり地球も救ってますからね。
あんなもんちょっとあの日本から表彰されてもええぐらい、
はい、
影知れず、何、人知れず
人知れず
あの助けてやってることが多いからね、
うん、映画館で応援しないといけないと思いますけども。いやも
うなんかもううる覚えで今喋っとるのか見たいな。
ねえ、今年もぜひ作品を皆さん見に行っていただきたいと
思
います
。今年何でしたっけ。
映画ドラえもんのび太の月面探査機、3月1日から全国公開となってる。ケイちゃんもしっかりチェックしてますから ね、
まあ、はい、このおっさんになってから改めてドラえもん一人でちょっと見に行ってみようかなと思うよね。
いいもんですよ、はい、子供の声を聞きながらね一人で見るのも楽しいもんです
から。大丈夫なの映画館ドラえもんおっさん一人で座っとって大丈夫なの。
私一人で見てますから大丈夫です。
一緒に行きますか
さあ今年のスマスイも、お正月スマスイに行くと大阪のだけじゃなくて楽しめるイベントがあると伺いましたが。
あ、そうですね、あのカウントダウンが終わって、
はい、
疲れ切ってるんですけど、1月5日にね、あの神戸出身 の、 あの和太鼓の松村組、
うん、
和太鼓松村組とイルカショーをコラボしたジョイントコンサートをやる、
はい、
それをぜひあのまだチケットありますんでね、
ぜひとも皆さん
間に合いますんで来てください。
いただきたいと思います。マイシネマヒストリー、今夜は日本一おめでたい学芸員須磨海浜水族園の鹿達也さんがどうやって生まれたかということ映画を交えてお話を伺いしました。お鹿さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。 今夜は東映の岡野康介さんにお越しいただきました。岡野さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。マイシネマヒストリーでは、はい、スマスイの大鹿さんがね、あのお正月映画、うん、子供の時にすごい楽しかったねみたいなお話をされてましたけれども、
はいはい、
今夜はまあ子供だけではなく大人も熱くなる、
そうですね、
そんなこの時期にぴったりな映画をご紹介いただけると伺いましたが、
はい、今回ご紹介するのは現在大ヒット公開中の平成仮面ライダー20作記念、仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーという映画でございます。
すごい、
タイトルが長い
長い、20周年。
そうなんです、今年で平成ライダーが20作品目を実は今テレビで放映していて、
はい、
それが仮面ライダージオウっていう、時の王という意味でジオウなんですけれども、
はい、
20周年なので、あの違うわ、20作品目なので、あのこれまでのその平成の仮面ライダー、全ての力を使える仮面ライダーとして実は今テレビで大活躍中なんですけれども、
何そのジオウは、歴代の20作品っていうか20ライダーの力を使えるの？
タイムスリップができて、その各ライダーの年に行ってそのライダーの力をもらうというか、で敵を倒していくっていうお話が今テレビシリーズで。
そうだ、
そうなんです。多分これ聞いてくださってる方、お子さんいらっしゃる方は、ああジオねって思ってくれてる方も
ジオねって、イケメンも出てるし見てるわよという方もね、はい、多いでしょうね、
で今回の映画がそのジオが、主人公の作品になってまして、ジオの世界で、ジオの仲間たちがある日突然記憶を失ってしまうと、
はい、
なんだなんだどうしたって言いながら、ジオともう一つ前活躍してたライダーで仮面ライダービルドっていうライダーがいるんですが、そのライダー2人で問題の解決を目指していくんですけれども、その中ある仮面ライダー好きの青年が現れまして、
はい、
一言、仮面ライダーは現実の存在じゃないと、虚構のテレビの中の存在なんだって言うんです。え、それ言っていいんみたいな、その言葉の真意って何なのっていうのをどんどん話の中で明らかになっていくっていう。
今なんかすごいドキッとして心細い気持ちになりましたけども、 そのドキッとした気持ちもストーリーの中でこう解明していくっていう。
はい、その通りでございます。
え、でもそしたら映画館のスクリーンにその平成のライダーが、入り乱れて出てくるっていう豪華な、
そう、あの今回の見どころがその平成ライダーが20人いるんですけど、全員出てくるという、
ずらって並んでるし、
ずらっと並びます。
おー、
めちゃめちゃかっこいいです、最後のシーンは。
へー、
20人がバイクで一斉に走るんですけど、撮影も大変だったろうなと思いながら。
いや、ほんまですね。
そうなんです。でその20ライダーの1体目が2000年の仮面ライダークウガなんですよ、
はい、
なのでクウガを見てた、当時見てたお子さんが大人になってたとしたら多分30歳ぐらい。
は
ー、だから今見てるお子さんもそうだし、当時見てた方も胸を熱くしていただけるような作品なんじゃないかなと。
確かにこれパンフレットを見ていると、本当にそれぞれのライダーが個性があって、カラフルで豊かなんですけれども、
かっこいいですよ、
めちゃくちゃかっこいいですね。ようこんだけバリエーション作れたなっていうぐらい。
いや本当ですよね、毎年毎年すごいなと思いながら、
個性的でありながらね。
そうです、そうです。で男の子はみんな多分自分の思い出のライダーがいると思うんで、
絶対
そう、まあ、昭和ライダーだよって方もいっぱいいると思うんですけど、
うん、
平成ライダーを思い出として持ってる方は絶対見ていただいたら、もう熱い気持ちで当時の気持ちを思い出して見てもらえるんじゃないかなと。
確かに2000年の頃のクーガは、昭和の仮面ライダーの香りも残しつつ、
ちょっとねシンプルな装いで、
しかしながらやはりこう平成感が出ている。
おしゃれな感じ、
ね、おしゃれな感じも出ていますけど、そこからこういろんなライダーを見ていくと、それこそあの昭和ライダー世代にはライダーっていう、
いや本当ですよね、
ようなカラフルなライターが出てきますよね、
はい、
下手するとあの良い方、良いものなのか悪いものなのかパッと見ではわからないような、
敵か味方かってことですね、
感じさえ感じさせられる、
確かに。
でもものすごくカラフルで明るい色なのできっと敵ではないなというのが。
そうですね、でもいろんなライダーがいて、ライダーって要はバイクに乗るからライダーなんですけど、
はい、
実は一人あのバイクに乗らないライダーがいまして、
ライダーじゃないじゃん。
そうなんです。仮面ライダードライブっていうんですが、
ドライブって言っちゃってるということは、車に
乗っています。すごいなかなかでもかっこいいんですよ。これ当時竹内涼真さんが演じられていて、
はい、
車に乗って敵と戦うと。
そうだそう、仮面ライダー出身俳優、今をときめくイケメン俳優の方たちの肩書きにはもうかなりたくさん出てきますからね。
そうですね、もう今お話しした竹内涼真さんもそうですし、一作目の仮面ライダー、クーガーなんかは、はい、小田切丈さんが出てたりしたんですよ。
そうだ、
水島ヒロさんだったりとか佐藤健さんだったりとか、本当に数多くのイケメンライダーたちがずっと出てきた作品で、で実はこの映画20作記念ということで、はい、スペシャルなゲストが出演されてまして、それが10年ぐらい前に仮面ライダー電王という作品で、出演されていた佐藤健さんが、なんとご本人出てくださっていまして、
スクリーンに、今回の作品で、
そうで、しかも当日まで一切明かされずに、ずっと宣伝してきたので、僕も当日映画館で見たんですけど、もう佐藤さんが出てきた瞬間のえっていう場内のどよめき、
もう見てる人たち全員がさ、
え出てるみたいな、
嘘
みたいな、そう泣いてる人とかいましたからね。
ああって、
そうなんです、
もう仮面ライダーの世界で見れないと思っていたわみたいなね。
そうなんですよ。
私ね、ちょうど平成ライダー、この20作品あるんですけど、ちょうど同級生とか友達が子供が生まれて、家で夢中になって、でヒーローショーを見に行って映画館にも行くっていう、
ありがとうございます、
ちょうどこの世代なんですよ。だからね、すっごい説明を聞くわけですよ。今のねライダーめっちゃかっこいいね、何々くんって言うねんけどねとか、ライダーの話じゃなくて男前の話ばっかりになってるんですけどみたいな、だからもう、まあ、お子さんが熱狂的なのも分かりますけど、もう小さいお子様を連れて行っていった私世代の女性にももうたまらないですよね。
で結構普通にストーリーも大人の方が見ても感動的なので、うるっとくるような、なんで子供映画ってバカにしないで見てほしいなっていう、
わー、ちょっと私行こう。
めちゃめちゃ男の子はもう少年の時の熱い気持ちを思い出すと思いますし、まあ、女性も見ていただいてかっこいいなだったりとか感動するっていうのはしていただけると思うので、すごいおすすめの作品になってます。
わ、これも、絶賛公開中ということなのでね、もう一回見に行ったよという方もですね、もう一度熱い勢ぞろいを見ていただきたいと思います。
はい、
そして私は今お話を聞いた中では仮面ライダードライブが気になってし
まう、ね、かっこいいですよ。
ライダードライブ車なのみたいな感じでね、ちょっとそういう情報を持ってから行くとね、
面白いと思います。
なんか自分のひいきするライダーをね、作って楽しんでいただくのも良いかもしれないですね。ぜひとも映画館に足を運んでいただきましょう。どちらの映画館での公開になっていますか？
はい、兵庫県でしたら大江シネマズ神戸ハーバーランドさん、他にて大ヒット上映中でございます。
はい、もうパウレット見てるだけでもなんだろうな、右から3番目のライダーと左から5番目のライダー好きかなみたいな、
そうですね、そういうお気に入りを探してもらうのを面白いと思います。
ね、なんだかイケメン勢揃い感がすごいですけどもね。そして今日はですね、なんと素敵なプレゼントもいただきました。
はい、仮面ライダー平成ライダー20作を記念したオリジナル缶バッジ、もうここでしか手に入らない非売品ですので、ぜひ皆様かっこいいデザインになってます。
はい、かっこいいデザインになってます。はい、ニット帽とかにつけてもね、可愛いかもしれないのでね、こちらの、ここでしか手に入らない缶バッジ、5名様にプレゼントいただきましたので、この後エンディングのプレゼントコーナーで、募集をしたいと思いますので、お楽しみに。先読みシネマ情報、本日は東映の岡野光介さんに、仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバーご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ